You are a very important person.
PIP Amazing Interview。 こんばんは、清水智子です。 PIP Amazing Interview。 Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続き、アフリカのタンザニアで伝道活動を続ける清水丹宣教師と奥様の泉宣教師ご夫妻です。清水丹さんは大阪府高石市出身の34歳、大阪外国語大学スワヒリ語学科を卒業後、長年の夢だったアフリカ宣教に奥様の泉さんと一緒に旅立たれました。タンザニアのリンディに赴任され、4歳と6歳の男の子を育てながらアフリカの幼稚園で教え、教会を作る働きをされている清水夫妻。一時帰国で久しぶりに日本に帰ってきて、どんなことを感じられたのでしょうか。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、弁護士持田明宏のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナルVIPクラブの提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き、清水丹宣教師と奥様の泉宣教師です。こんばんは。
こんばんは。
さて、先週聞けなかった方のために、アフリカ、タンザニア、リンディってどんなところか少しお話をいただけますか？
はい。タンザニアはアフリカの東に位置しています。北はケニア、西はウガンダとかですね。さまざまな国に囲まれているところです。で、私たちのいるリンディは、タンザニアの南、インド洋に面したところにあります。南半球です。
気候はどんな感じなんですか？
はい、雨季と乾季と、年間で2つの気候しかなくて、雨季は雨がバケツの水をひっくり返したような雨が降るんですが、乾季は水が一滴も降らないという非常に差の激しい気候で、生活は厳しいところです
ね。日本語と似てるっていうふうにね、お話しされてます。
そうなんですよね。例えば挨拶でね、ハムジャンボっていうですね、大きなハムじゃないですけど、そしたら、ハトジャンボってこう答えるんですね。あるいは、例えば、発音ではもう本当に日本語と同じで、顔のことは嘘って言うんです。
顔は嘘。なんか印象ですね。
自分のことを耳って言います。
耳。
はい。日本人には覚えやすいし、そして母音が、イ、ウ、エ、オなので、本当に日本語で発音するように発音したら、もう完璧なスワヒリ語になるという。
ねえ、はい。いや、もうスワヒリ語なんかこう、話したり聞いたりってもうありえない世界だったんですけど、少しこの2週で分かってきたような気がします。お父さんはババでしたよね。
そうです。
お母さんがママで、おばあちゃんはビビでした。さて、先週はね、現地で苦労されたお話伺いましたが、まだまだもう苦労話はあると思うんですけれども。
そうですね。一つ苦労したことというのは、家ですね。
住む家ね。
私たちがリンディに入る前に、一つ家の、ここに入ることができるという家が決まってたんですね。で、そのつもりで行ったんです。そしたらもうその家入れないと。
なんで？
大家さんがね、心をキュッとこう変えまして。
急に心変わるんですか？
それでもう別の人に貸しましたってわけですよ。
別の人に貸しました。今ちょうどね、
道路工事の人が、そのあたり来ておられまして、外国からね、来ておられるのは結構お金持っておられるんですよね。で、リンディのいい家をどんどんこう取っていって、その中にあった、一つの家で。
どうされたんですか？
いや、それで家探しが始まったわけですよね。
やっぱり文句ばかり言ってられませんので、はい、早速家探しをしまして。
そう、一つのね、別の選挙団体が、一時的に家貸してくださって、そこに数ヶ月住んでいる間に一生懸命探してね、ようやく一軒だけ見つけたんです。
はい。
で、見つけたっていうか、本当、ボロ屋というかね。
もう幽霊屋敷状態ですね。住んでる人いなくて。
8年ぐらい誰も住んでなかった。
ああ、傷んでますね。
で、外から見るとね、家が見えないぐらい、こう、なんていうんですか、雑草が、私の身長よりも高いぐらいの身長で覆われてるんです。
草がね。
中入ると、コウモリがパタパタ。 こもり屋敷ですよね。
本当に家の中に1分とも入れなかったです、うん、初めの状態は。でもよく見るときちっと基盤が作られていて、うん、話をよく聞いてますと、ドイツの植民地時代にドイツ人たちが建てた家みたいで、う
ん、でも本当ね、しばらく時間かかりましたけど、うん、改装したらとてもいい家になってね、はい、今ではもう倫理の街の中で一番綺麗な家じゃないですか。
まあそれはいいかもしれませんが、
現地の方もなんか協力してくださってね、はい、そうなんです、ペンキ塗ったりしてくださったってことなんですよ、はい、
それがねとても良かったんですよね、うん、
地域のその近所の人たちがたくさん助けてくださって、うん、私たちが住み始めた時にはもうすでにもう挨拶回りもしなくていいぐらいすごくいい友達関係が築かれることができて、
家をこう直してもらいながらも親しくなってい
た、はい、ですから本当に貴重な、ね、時になりました。
じゃあここで丹先生、泉先生のお気に入りの曲をかけたいと思います、
はい、日本から妹が CD を送ってくれた時に、はい、
入ってた
曲です。ヘイリーっていう、日本でも今、よく知られている方で、ニュージーランドの歌手で、16歳の方が、アメイジング・グレイスという歌を歌っています。
では、ヘイリーでアメイジング・グレイス、お聴きください。今日のゲストは、清水丹宣教師と奥様の泉宣教師です。これは白い巨塔の挿入歌で有名な曲ですよね。
はい、そうなんです。はい。私たちもアフリカで、聴いてたんですが、アメイジンググレースっていうと、神様の大きな恵みっていうことで、私たちアフリカでいろんな、サバイバルというか、トラブルがいろいろあるんですけれども、そういう思いがけないハプニングの中で、確かに神様が支えてくださっているっていうことを、この音楽を聴くとすごく心に染みて感じるっていうか、大好きな曲です。
さて、昨年秋に日本に帰国されたということなんですけども。
そうですね。
帰ってきてどうでした？
いや、まずですね、夜に帰ってきたんですけど、車で私たちの、まあ、生まれ育った町に帰ってきて、その眩しさに驚きました。眩しいですね。
向こうアフリカは暗いんですか？
夜は暗いんですよ、普通は。
倫理は、まあ、大体日暮れが7時半ですけれども8時になるともう家も何も全部暗くなるんです
電気ないということなんですね。ないです。
あるんですけれども、うん、でも基本的には夜が早いですね。
泉さんはどうでした、帰ってきて？
嬉しかったです一番嬉しかったのはやっぱりどこに行っても買い物ができるという、うん、向こうではまあ道が悪いので、うん、旅って言っても長いんですね、うんうん、すぐ近くの村まで行くのにこれ持ってあれ持ってって、一番最初にちゃんとトイレットペーパーとお水と用意していかないと、うん、大変なことになるんですね。向こうではトイレは日本のような水洗ではありませんので、はい、もちろんトイレットペーパーなどもありませんので、うん、置いてあるのはバケツに少量の水、しかも水にはボウフラが浮いてたりしますから、結構勇気がいるんですけれども
なるほどな。当然もうなんかコンビニとか自販機とかそんな単語は許されないですね。
ないですよね。
本当に
もう店が開いてる時にそこに行かないと、もちろんもう品物は買えないし、うんうん、で店が開いてても置いてなかったらないわけですよね、はい、次入るまで待たないといけない。
もう買い物する時にリストをこう書いて持っていくんですけれども、だいたい半分買えたらラッキーっていう、うん、
なるほどな。
お肉とか買う時もね、うん、例えば牛の足をね、何キロ、4キロとかもね、ボンと買うわけですよ、
はい、骨付き、
骨付きでね、
骨付き、生え付き、
それを買ってきて自分で皮を剥いで骨から外してさばいて小さくしてと。そ
うですから、日本に帰ってきてスーパーでね、ひき肉が売られてたり、スライスで売られてたりすると、もうほんと幸せですね
ちょっともうなんか奥様アフリカなんか帰りたくないような感じで伺いますけれども、ね、子供さんたちね、はい、お二人とも、まあ、初めて見る日本っていうかね、おじいちゃんおばあちゃんとかも会えてね、喜んでらっしゃると思うんですけども、せいくん、こうくんはどうおっしゃってましたか、日本に来て？
ね、喜んでますね、うん、そしてまずどこ行っても日本語が通じるのを楽しんでます、うんうん、アフリカでは日本語を話すのは私たちだけなので、うんうんうん、初めの頃は家族の言葉と思ってたみたいなんですね。で、アフリカで初めて日本人のお客さんが家に来た時も、 いや、お母さん、あの子、あの人、僕たちの言葉分かったで、っていう感じで。
宇宙語のように、うん。
で、まあ、日本では、もう、その言葉を話す人たちでいっぱいなんで、喜んでます。
日本は何がお気に入りなんですか、彼らは。
ですね、納豆がなぜか好きなんです。
あっちにはないですもんね。
向こうにはないんですけど、オクラがね、向こうでは栽培されていて、オクラのそのネバネバと共通するのかなと思って。
あとね、最近の卵ご飯がものすごい大好きですよね。向こうでは生卵を決して食べないですから。
あ、病気の関係
ですか。そうですよね、怖いんで。でもこっちではね、美味しいな、言うてね、うん、喜んで食べて。それとあとお風呂。
はい。
ね。大好き。もう毎日。
引っ張り出すのが大変なぐらい、もうずっと使ってます。
最初帰ってきた頃ね、お風呂入れるでしょ。で、喜んでね。で、友達に、うちのお風呂すごいで。
何がすごい
や。入りにおいで、おいで、言うてね。いや、同じやん。他の家もみんなこんなお風呂あるんやで、って言って話して。
つまりアフリカではお風呂がない。
そうですね。私たちがいるリンディというところでは、水が非常に、貴重なもので、ですから本当に日本でお水いっぱい、お湯いっぱいのお風呂に入れるのは彼らにはもう本当に嬉しい限りのことみたい
な。なんかそんな話聞いたらね、ずっと日本に置いといてあげたような気がするんですけども、日本とね、倫理とどっちが好きっておっしゃってますか？
面白いことに二人とも両方好きって言うんです。で、じゃあアフリカの何がいいのって言ったら、広いところって、日本は狭いって言って。どこ行っても車気をつけなさい、自転車気をつけなさいっていつも注意するんですね。もう向こうではそんなのないですから、あんまり。
こっちとこ日本帰ってきたら今こう誘拐事件とかね、いろいろ危ないことがあって、知らない人と口聞いたらいけないみたいなね。
帰ってきてね、公園散歩してる時にね、通りすがりの人と挨拶したんです。こんにちはって言うとね、敬遠な顔されたんですよ。
何この怪しい人。
あなた誰っていう。向こうでは、知らない人でもすれ違うと、挨拶から簡単にね、ジャンボってこう言われてるんですよ。
挨拶しない方が失礼に当たって、挨拶して、今日はどんな日ですか、どんなことしてるんですか、どうでしたかっていうところから、こう話し始めたら30分くらい立ち話っていう。本当に心が豊かというか、温かいんです。
それはね、はい、なんか日本の方が寂しい感じがちょっとしますね。
ちょっとね、はい、あります。
まだ秋にはね、タンザニアに戻られるわけですけれども、ね、次の現地での活動はどんなこと？
そうですね、もう私たちが今までやっていたことを継続することと、それから、あとは、人々の必要、具体的な生活の必要に何か応えられるものを提供できればと。必要ものすごいいろいろたくさんあるんです。医療の必要もあるし、水とか食料の必要とか、教育のこととか、で、そういう中で私たちができることを探すということですね。
はい。特にやっぱり水ですね。雨水を上手にこう使って、それを貯める設備を作れたらなと思っています。
ねえ、なんかこの大阪からね、こんなすごい働きをされて、東アフリカに行かれてる方がいらっしゃるってなんか私も誇りに思うんですけれども、お二人からリスナーの皆さんにおっしゃりたいことがあれば、最後にお願いします。
そうですね。タンザニアに行ってね、いろんなもの欲しい欲しいって言われて、いろいろ助けようとしていますけど、物質的な豊かさではなくて、心の豊かさを、こう、提供したいなと思って、私たち、日本にいる私たち、いろんな物質に囲まれているけれども、心の中がもっと豊かにされるといいなと、こう思うわけです。
はい、数日でも、1週間でも、1ヶ月でも、ぜひ、リンディの我が家に遊びにいらしてください。
本当に2週にわたって貴重なお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは近畿産業信用組合副理事長 MK タクシー副会長の青木秀夫さんです。金さんこと近畿産業信用組合に MK タクシーの経営理念を持ち込んだ青木さんですが、次なる改革として目指すこれからの金融業界の活性化とは。次週はインターネットムービーもお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川一郎病院、 インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。